人のツイートが悔やらたれば、石橋秀夫牧師です。
先週は大変ご心配を受けてしました。礼拝を休んでしまいまして、伝道者になって礼拝を休んだのは2度目です。前の教会では風神になってしまって、休んでしまいましたが、今回は高熱に苦しむことになります。金曜日に幼稚園の子どもたちと T シャツになって遊んだのですが、その後ちょっと寒気がするというふうなことで、ああ寒気がするなと思いながら、次の日は関東教区の安置礼式が行われます。年に1回のこの関東教区の安置礼式には必ず行くことにしておりますが、また同時に合わせていつもしていることがあります。それは大宮にある私の友達の病院、小児科医なんですが、私の主治医です。この先生にインフルエンザの予防接種をしていただくことになっておりまして、お急ぎで行ってインフルエンザの注射をしてもらったわけです。朝カッコン糖を飲んでおりまして、熱がないからいいかと思ってですね、インフルエンザの予防接種をしてもらったわけです。小児科の注射を打つ技術は素晴らしいですね。パパッ開いて痛くないんですよ。もう普通のお医者さんに行きますと、さあお医者看護師さんが痛いですよ、痛いですからね、痛いですからね、痛いですかってやれると、なんか心が凍ってしまいます。しかし小児科のお医者さんは瞬く間にやってしまいますね。あの技術はすごいです。はい、終わりました。で帰ったらですね、ちょっとだるいなと思ってベッドに寝ておりましたら、私はですねウォーターベッドに寝てるんです。ウォーターベッド大好きなんです。でなんかこうあれはヒーターが入ってますのですごく暑いんです。なんか焼けるように暑いんです。それでなんだこのウォーターベッドのヒートが超えたのかと思ってですね、温度を一番低いのにしたんです。でも暑いわけです。どうなっちゃったんだと思ってですね、コンセントを抜いたんです。まだ暑いんです。そこで初めて暑いのは自分自身だと気づきまして、体温計で測ったら39度の熱がありまして、不思議なもんですね。それまではだるいだけだったのに、39度というところを見た途端に病人になってしまいました。それから38度、39度の間を行ったりと行きたいとするような形になりました。日曜日も本当に残念ながら休んでおったんですが、もう一つ気たたましい悲鳴に死ぬ思いをいたしました。夜の10時頃寝ておりましたらですね、妻が様子を見に入ってきて、ものすごく大きな声で、あなた何をこぼしたの、こんな水たまりしたしてって叫ぶわけです。こんなに水浸しにしてって言っても、私はですね薬を飲むためにコップ一杯の水を飲んだだけなんです。それがたとえこぼれたとしても、あれほどけたたましくですね叫ばれる理由はないと思っておりましたらですね、ウォーターベッド の口が外れちゃいまして、水が全部流れ落ちて部屋中水浸しという状態になりました。これでは妻が叫ぶもの仕方ないと思ったわけですが、専門家に見てもらいましたら、このウォーターベッドはもう寿命が来ました。自分が並んで立ってますから寿命が来ました。ウォーターベッドもダメになりまして、今新しくウォーターベッドを買うことはできません。高すぎます。昔はかなり安かったんですが、もうウォーターベッドともお別れということで、私にとって大変残念な病を負ってしまったわけですが、そういうことで1週間休んでしまったもんですから、昨日土曜日に、偶然に、岡林さん、修法の印刷に来た岡林さんとパタッと会いましたね。先生一週抜けてませんかって言われて、8節からなってますよ。ああそうですか、じゃあ8を1に変えてください。ということで今日は1節から10節までの御言葉を学ぶということになります。このルカ福音書の15章は本当に感動的です。ルカ福音書 の前半のクライマックスと言っていい、そのような聖書の箇所で、 3つの例え話があります。大変有名な例え話ですが、この3つとも大変に有名な例え話であります。今私たちは大公説の第二シーズ礼拝を守り、またろうそくが灯されています。このろうそくの光は天井につながるろうそくの光と言ってよいと思います。この大公説に示されますルカ福音書の15章はまさに天井につながる喜び、その天井につながる喜びがどういう喜びであるか、そのことが、3つの例え話において示されておりまして、このことは大変感動させられるわけであります。一節から見ていただきますと、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々と立法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言いました。言い出したとあります。このファリサイ派立法学者ということで、一番最後の7節のところで、99人の正しい人についてとありますけども、この正しい人の中に、ファリサイ派そして立法学者たちが入ると思われます。神様に最も近い正しい人、この正しい人は神様から遠い、神の前に汚れた存在である罪人、徴税人と交わることは一切しなかった。それは自分たちも汚れると、そういう思いの中で、食事を共にするなどはとんでもないことでありました。神の言葉を語る主イエスが、神の技をなす主イエスが罪人や徴税人たちと一緒に食事をしている、この汚れた者たちと食事をしている、そのことで不平を言い出したと語られて、見失った一匹の羊の例え話が語られていくわけであります。ファリサイ派の者たち、立法学者の者たちに向かって語られている例え話と読むこともできます。正しい人たちに向かって語られていると見ることもできます。あなたたちは本当に正しい者たちなのか、あなたは本当に神様の御心を知っているのか、神様の喜びが何であるかということを本当に知っているのか、もしそれを知ることができたならば、徴税人や罪人と今一緒に食事をすることがあなた方の喜びとなるはずだ。そういう思いの中で主イエスはこの見失った一匹の羊を探し求める例え話をされたと思うのであります。3節から見ていきますと、そこでイエスは次の例え話をされた。例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうかと示されてくるわけであります。ここで大変注目させられますことは、99匹を野原に残してと、この言葉にまず注目させられるわけであります。最後の99人の正しい人と関係して、もう読めるところでありますが、しかし99匹を野原に残してというこの言葉が光ってくるわけであります。99匹は決して安全な場所にいるのではありません。野原に残して見失った一匹をどこまでも探し求める羊飼いとして語られてくるわけであります。野原は危険がいっぱいであります。いつ狼に襲われるかは分かりません。野原に残して、99匹を野原に残して、この羊飼いにとってはこの9匹は大きな財産であります。すなわち 全てを投げ出して、全てを投げ出して、見失った一匹をどこでも、どこまでも探し求める羊飼いとして語られてくるわけであります。全てを投げ出して迷った羊をどこまでも探し回る、見つける出すまでどこまでも探し回る。だから見つかった時の喜びは大きいのであります。5節、そして見つかったら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。見つけることができた、もう羊飼いは大喜びで羊を担いで家に帰っていった、その喜びの大きさはもう自分だけの喜びを、友達や近所の人々にも伝えて一緒に喜んでもらう、それほどの喜びであることが示されてくるわけであります。担いでいるものがどれほどの大きな喜びにあふれているか、このことが大きなメッセージとして響いてくるわけであります。やっと見つけることができた、もうそれは見失うということがあってはならない一匹をやっと見つけることができた、その羊を担いで大喜びで家に帰っていくわけであります。まさに復活のイエス様が十字架によって全てを投げ出してくださって私たちを救い上げてくださった、そして復活のイエス様が私たちを担いで家に帰っていく、神の国に、神の家に担いで大喜びで帰っていって、その喜びは天にあふれる喜びとなる、そのような大きな喜びがこの例え話によって私たちに示されているのであります。ドラクメ銀貨においてもそのことが私たちに伝えられてくるわけであります。8節を見ていただきますと、あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば灯火をつけ家を履き見つけてまで念を入れて探さないだろうか、というふうに語られてくるわけであります。ドラクメ銀貨10枚のうちの1枚がなくなってしまった、このことはこの女性にとっては単なる1枚のドラクメ銀貨ではないのであります。10枚揃っていなければならない、見失ってはならない、なくなってはならない1枚のドラクメ銀貨であります。まあ、ドラクメ銀貨というのは、ギリシャの通貨で、あります。ローマの通貨ではデナリオンと言いますが、ローマの通貨、この当時世界に用いられていたローマの通貨1デナリオンと同じ価値があります。1デナリオンは1日の労働賃金に値すると私たちは教えられてきておりまして、そのような価値が1ドラクメ銀貨にはあります。ただここでなくした1ドラクメ銀貨は単なるそのような1枚ではない、なくしてはならない1枚であることが強調されてくるわけであります。古代社会において中近東において、銀貨が装飾品となるわけであります。10枚の銀貨はこの女性の首を飾る装飾品、それはその1枚も欠けてはならないのであります。また同時に結婚の時に母親に持たされたものであるかもしれません。いざという時にそれは生活を支える力になります。装飾品ということであればその1枚は欠けてはならない、なくなってはならない1枚、1枚の価値以上に大きな価値のある 一応ドラクメ銀貨であります。したがって女性は懸命にこのなくした一枚を探すのであります。まあ、当時は貧しい家では窓がありません。昼間でも暗い室内を、明かりをつけて探すわけであります。床は石、ゴロゴロして石の床ですね、デコボコしてますので、それを吐く、かすかにチャランチャリンという音が聞こえないか、耳を澄まし、また目を凝らして吐きながら、慎重に吐きながら、神経を使って探し求める、必死になって探し求める、全存在をかけて探し求める。そして見つけ出したら、もうそれは、この女性にとっては大変な大きな喜びであり、10枚のドラクメ銀貨を首に飾って、喜んで首に飾って、友達を呼んで、近所の女性たちを呼んで、共に喜んでもらう、それほどの喜びだと語られてくるわけであります。9節から見ていきますと、そして見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがあると語られてくるわけであります。主イエスキリストが十字架に向かって今歩んでいかれるわけであります。ルカ福音書を学びながら、エルサレムに顔を向けて歩まれるイエス様の姿を繰り返し学んできているわけであります。エルサレムに顔を向ける、断固たるご意志を持って十字架の道を歩んでいかれる、それは99匹を野に残して、全てを犠牲にして、何としても罪の中に見失われていくものを救い上げねばならない、その必死な神の技として、この羊飼いの例えにおいて示されてくるわけであります。ドラクメ銀貨1枚、この1枚はその1枚の価値以上に大きな存在となるわけであります。決してなくしてはならない一枚、決して見失われてはならない一枚だから、なくした女性は懸命にこれを探し求める、必死に探し求める、何としても見つけなければならないという思いで必死にそれを探し求める、まさにイエス様の十字架の技が示されるわけであります。罪の中に見失われることがあってはならない、必死になって罪人のために、私たちのために十字架の道を歩まれるイエス様のお働きが、この二つの例えをもって示されてくるわけであります。それゆえにそれを見出すことができたら、一人が罪を悔い改めるものとなったならば、それは主イエスご自身の喜びであり、また主イエスのご自身がどれほど大きなものであるか、それは近所の者たち、友達を呼んで祝ってもらおうというほどに、主イエスご自身において大きな喜びであることが示されてくるわけであります。そしてこの主イエスご自身の大きな喜びは、天上の喜びにつながっていくわけであります。天にあって神の天使たちが、神の天使たちの間に喜びがある、そこに喜びがあふれる、そのような喜び、私たちが救われるということは、そういう喜びにの中に包まれていること、また喜びあふれてイエス様ご自身が 私たちを担いで歩んでくださる。今私たちの具体的な人生を一緒に歩んでくださって、喜んで神の家へと担いで連れてってくださる、そのイエス様の尊い御業が同時に示されてくるわけであります。聖書を読んでおりまして、例えばエフェソ書の箇所においても示されることでありますが、神のことをして神に習うものになりなさい、このようにこのように御言葉が示されています。また主イエスに似るものになりなさいとの聖書の言葉も示されてくるわけであります。神に習うものなどなり得ない、神に似るものなどはなり得ない、そんなふうに思ってしまうところでありますが、神に習うとはどういうことであるか、神に似るということはどういうことであるか、それは主イエスご自身のこの喜びを知る、天上にあってそこで喜びの歓声が湧き起こっている、それを知るということが神に似る、また神に習うものとなるということであることを私たちは教えられていくわけであります。私たち一人一人が救われるということは、救ってくださった主イエス・キリストの大きな喜びであり、またそれは天上における大きな喜びである、そのことを私たちは深く知る、それが神様が最も求められることであるわけであります。私たち一人一人がこのように礼拝に招かれている、私たち一人一人に主イエスの御力がどのように注がれ、また私たちがここにいることがイエス様のどれほどの喜びであり、それがまた同時に天上の喜びにつながっているということを私たちは心に深く受け止めることができたならば、教会の交わりも変わってくるわけであります。そしてまた同時に私たちはこの主を喜び高らかに主を賛美する力強い礼拝を捧げることができる、今日の御言葉から教えられるわけであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。主イエスの二つの盾を通して、私たち一人一人を全存在をかけて探し、そして見出すまで働き探し続けてくださり、その見つかった時の喜びが主イエスにおいて、神の世界においていかに大きなものであるか、そのことが示されています。本当に罪の中にある無価値なものに対して、神様がイエス様においてこのような御業を成してくださっている、そしてこの私たちが救われることがイエス様の大きな喜びであり、天上の大きな喜びにつながっている、本当に恐れ多いことであります。この恵みのうちに生かされていることを思い心から感謝いたします。どうぞこの詩を褒めたたえるものとして歩ましめてください。同時に私たち様々な痛みや苦しみを担いながら生きているものでありますが、それは私たち一人の苦しみではなくて、主イエスが喜びあふれて私たちを担いで歩んでくださっている、その主の元にある私たちの人生であるの歩みであることをここに留めることができますように、このことに励まされ強められて、それぞれの生活が導かれますように、支えられますように、祝されますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。